この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
顧問の達郎です。
業務員の徳増です。
部員のひとしです。
部員のジーヤです。
部員のバーヤです。
部員のメックです。
部員のモクレンです。
部員のシュウです。
部員の古太郎です。
はい、 OK です。ねえ
すいません、ちょっとい
いですか。いいです、はい、
いつもの、
はい、大丈夫です。
いいですか、
はいはい、
このポッドキャストは名古屋元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、まだね、僕もやっぱ人間が古いもんで、
はい、
もうなんか状況がよくわからないです。もう今回本当に
どういうことですか。
オンラインにまだ慣れてないというかね。
はい、
オンラインのやっぱり今回すごいところで、
はい、
実は初参加の古太郎さん、
うん、
どちらから参加でしょうか。
はい、もう米国アメリカはミシガン州から参加しております。よろしくお願いします。
ミシガン、
アメリカですよ。
ミシガン、ミシガン、
どこかわかんない。
そうなんですよ。それで一番最初に自己紹介を忘れた人がいて、
はい
はい、
その人もね、ちょっとミシガン感は出してるんですけれど、
ミシガン、
オンラインなのに今お店にいるんですよね。
はい、う
ん、
まあもう喋らなかったらもう一切もう出てないことになってます。
ああ、そうですか。そうかそうか。はい、ポッドキャストですからね。
全
然伝わってないんですけれど。
そうなんです。
だからもう今移動してる感じとかも何にも伝わってないんですよね。はい、とにかく今店内でオンラインしてる人たちがあと二人いますということで、はい、まだ途中で、はい、ロストバリトルさんと安倍さんが後で参加するかもしれないということで。
はい。
はい、ということで、ね、伝わんない
だろ。全然伝わらない。
喋んないんだもん。
そうなん
だよ。だからもうなんかすごい異次元なんですよね。なんかもうそれぞれのやっぱこの生活があってっていうので、
はい、
でも今回海外から参加されてる。
はい、
あと、
はい、
シュウさんも。
そうです。はい。
今回初参加で。
ありがとうございます。う
ん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
で、おなじみの、あの、うん、ドンキングの画像でボケてくる人もいるから、もうね、世界観がね、
もうこれおなじみっていうことなんですね。
いや、もう
ね。
このメンバーで話まとめるのもさ、無理ですよ。
まあそうですね。まあいつも大体まとまってないですから大丈夫です。
ね、はい。ジーヤもなんかもう完全に別ごとしてますしね、なんかね。ピアノ弾いて
ますよ。
ピアノ弾いてるんですか、なんか、ね。
作業配信してる。
作業配信。
配信じゃないの。
ということで、まあみんな、個性に溢れた人たちで、今回も、お送りしていこうということで、
はい、
じゃあひとしさん、
はい、
今回どういったテーマでおしゃべりしましょうか。はい、
あの辰郎さんに
辰郎さん
今回は、はい、あの静岡のジーヤさんからテーマいただきました。
作業中のジーヤさん、
はい、はい、馴染みの店の話ということで、
あ、
皆さんね、
うん、
長い人生経験されてると思いますので、
はい、
行きつけのお店とかね、
なるほど、
あのなんて言うんですか、あんまりみんなには言いたくないけども、こっそり行ってる店とかですね。うん、
はい。
はい。まあ、ここも、なんであの時カフェも本当はね、あんまり人には言いたくない店の一つですけれども。
なんで言いたくないんです
か、はい、
ね。
もちろん、過去に子供時代の行きつけの、
ああ、まあ、駄菓子屋とかでもいいです
し、今現在でもいいですし、
はいはいはい、
近所のおすすめしたいお店でもいいですし、
ね、
そういった話はできたらなと思います。
はい、今、駄菓子屋でもいいという話が出たので、
はい、
ちっちゃい時に伊藤ベビーっていう駄菓子屋さんがあって、
伊藤ベビー、
はい、すっごいわかりやすくその昭和の駄菓子屋で、意地の悪いおばあちゃんがやってたお店で。
は
い、そう。ほんで、なんかこう、子供の頃、20円のね、くじとか買いに行くんですけど、
うんうんうん、
こう、やっぱり、どっから引こうかな、みたいなことするじゃないですか。
うん、当たるか、当たりかどうかな。
どれが当たりかな、みたいな感じで、真ん中から行こうかな、って言うと、もう一番上から引きなさいって言ってね、いつも怒られてて。
なんで怒られる？
いや、本当に怒ってくるおばあちゃんで、けど、なんかたまにお父さんとか親とかと一緒に行く くと、はい、いらっしゃいませみたいな、こうへりくだるみたいな、わかりやすく嫌なババアが経営してた、その伊藤ベビーが、はい、その閉まった後もね、20年ぐらいずっと店舗は、うん、やってはないんですけど、店舗は看板も残ってたんですけど、ちょうど先週ぐらいね、糸部の前を通ったら、さらちになっててね、それはそれでちょっと寂しかったなという、そんな思い出がちょっとありましたけれど、
糸部ね、
はい、行きつけの店ですか。じゃあちょっといろいろね、聞いていきたいと思いますが、誰でしょうね。なんか今回は、ボケが多い気がするんですよね。
いや、ボケなくていいです
ね。そうです。
いや、普通でいいんですけど、でいい存在がというか、
ね。存在がね。
じゃあ、
ね、
いや、だから最初はちゃんと、ちょっと話聞きたいので。
はい。
木蓮さん。
ああ、はい。ああって言っていいのか分かんない
ですけど。
はい。
はい。
木蓮さんは。
僕でいいですか、
はい、お願いします。
僕でいいです。あ、じゃあ、どうしようかな。もうちょっと僕もそのお店はなくなってしまった話でもいいですね。
はい、
だったんですよ。僕はですね、コンピューターショップがあって、そのお店はもうなくなってしまったんですけれども、その、二十歳ぐらいの時に、まあやっぱ社会人になって初めてお給料もらって、そういうパソコンとかそういうのを買った時に、
はい、
たまたま原付でこう、ミューンと走ってたら見つけたお店に入ったら、僕の、感性に合ったお店に出会って、そこで、まあ、その、今のこの、なんであの時カフェではないんですけれども、こんな感じの雰囲気のお店だったんですよ。そのお店は。
そんな、こんな感じの雰囲気のコンピューターショップがあったんですか？
そうなんですよ。
全く。
これが、まだインターネットもなかった頃ですよね。
はいはいはい、
そこで、顔なじみになって、もう、行くと、いつも夜の12時ぐらいまで、そのお店の人が、お店とかお客さんがみんな集まって、なんか、ああでもない、こうでもないっていう盛り上がりで、
なるほど、そういう。
会えるみたいな。
へぇ
みんなで、じゃあ焼肉行こうかとかって、その後に焼肉。焼肉に行ったりとか、みんなで集ま、じゃあ、このメンバーでラジコンやりに行こうかって言って夜中にな
って。コンピューター関係なくなっちゃった。
そういうお店があったんですけど、もう10年以上にも前になるんですけど、そのお店の店員さんが体調崩されて、お店はなくなってしまったんですね。そういうちょっと残念なんですけど、結構そこで青春しちゃいましたね。楽しかった。
変な話、はい、買うものがない時でも、こう、顔出しに行ったりとか。
そう。そういうこと。
冷やかしに行っちゃうの。
なるほどね。
冷やかしです。
冷やかしでね。それで店主が体調崩したとかじゃないですよね。
いや、それもあるかもしれない。
それもあるかもって、ね。なるほど。いや、けど、愛される感じのお店で。
はい。
うんうん、
はい、楽しい、そういうアンダーグラウンド感のあるお店だった。よかったっていう思い出があります。
これなんかね、はい、やっぱ行きつけってやっぱ思うと最初バーとか、
まあ食べ物屋
とか思い描いてたんですけど、いきなりパソコンショップっていうのはね、なるほどなと。そういう感じですね。じゃあ、
はい、
ちょっとメックさんにも聞いてみましょうか。
はい、
はい、
じゃあ行きましょうかね。
はい。
焼き鳥屋さんの話です。
焼き鳥屋さん。
はいはい。高校時代によく行ってた焼き鳥屋さんがあって。
覚えてない。
高校時代。
はいはいはいはい。高校時代で焼き鳥屋に行って、いつものって言うといつものやつが出てくるような焼き鳥屋さんがあったんですよ。ちなみに学校外にバッティングセンターとかよく行ってた。そのバッティングセンターのすぐ近くにあったお店だったんですけども、まあ、焼き鳥屋って言っても店内に入るんじゃなくて、本当に露店で買うような、露店というかな、スーパーの端っこの方で窓口だけあるようなタイプのお店だったんですね。で、そこでね、いつものって頼むと、皮を2本。
いつものが
通じるんですよ。1本が塩で、1本がタレ。で、作ってくれるんですよ。で、それを本当になんか週に3日ぐらいの割合で、ずっと高校2年、3年近く、ほぼほぼその週に3回ペースで行ってたんですね。 で、そこのバッティングセンターも卒業した後にバッティングセンター潰れちゃったので、行くこともほとんどなかったですね。うん、その後は、転勤やらなんやらで、もう、ね、本当に寄りつくこともなく、15年ぶり、20年ぶりぐらいに、その店に顔出して、お久しぶりですって言ったんですけども、全然覚えてなかったんですね。だけど、だけど、すいません、皮、塩とタレで一本ずつって言った瞬間に、向こうの人が、急に思い出したらしくて。すごいね、嬉しそうに話しかけてきてくれたんですけども。
ああ、そうなんだ。
オーダーで覚えてる。は
いはいはい。オーダーで覚えてるっていう、うん。
そうです。オーダーで覚えてくれたみたいで、いつものやつが、のおかげでですね、覚えてもらえたっていう話なんですけども、その店も、やっぱり皆さんと同じように、さらちになってましたっていうことでね。やっぱりね、夜年並みなのか、それともね、場所が悪かったのか知らんでしょう。なんもない、バッティングセンターがなかったら何もないのとこだったんでね。やっぱり、なくなっちゃったのがちょっと寂しいなっていう感じでしたね。
なるほど。まあけど学生時代もね、そのドンキングみたいな髪型してたら忘れられてなかったと思いますけどね。
はい、当時はね、ストレートパーマかけてたんですよ。
あ、そうなんですか。
ストレートパーマ。
だいぶかけましたね。
ただですね、ストレートパーマにか負けるような、髪質じゃなかったんで、
うんうん、
ストレートパーマ当ててんだけど、クイックリでした。
ああ、わかります。わかります。なんかわかります。
そうですか。
はい、こちらから以上です。
いや、別に中継じゃないんです
よ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、まあ、現場のメックさんでしたが、はい、はい。なるほど。じゃあ、その現場っていう意味で、本当に今このカフェの現場にいる二人にも、うん話しかけてみましょうか。はい。はい。
インタビュー形式
で。インタビュー形式で、じゃあ、ロストバーリトルさんにも声をかけてみましょう。
はい。
ロストバーリトルさん。
もう、直で
直で。
うん、そこへ行けばいいんじゃないの？
あ、マイクをね、マイクを渡せばいい。うん、そのマイクを渡してあげてください。
うん、そう。
すいません、なんかね、こんな店内にいるのに、この、行為って何の意味があるんだろうっていう感じですけれど。まあまあまあまあ、まあ。
こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
なんか CG みたいな。合成みたいで。
行きつけの店っていう、
ね。はい。そうですね。行きつけの、はい、
行きつけの店ってね、僕ね、常連になるのが大嫌いで、
うん、
で、行きつけの店を作らないんですよ。
ああ、うん。作らない
作らないです。
うん、
で、ないですね。
ない。じゃあそういう意味でいくと、うん、このカフェの存在っていうのは、う
ん、はい、
じゃあかなり貴重だという、ロストバーリトルさんにとってかなり貴重な。
まあ、異端ですね。
異端なところってことですね。ここまさか常連じゃないと言えないですもんね。
常連、なるべく常連にならないように。
ならない
ように
。
めちゃめちゃ常連だよ。
はい、自称だった。全部自称かもしれない。
なるほど。なるほどね。あんまり常連にはならないように気をつけてると。
そう、僕ね、常連が大嫌いなんですよ。
はい、その理由は。
なんて言うんでしょうね。その、フレンドリーになれないっていうかね。うん。僕ね、どちらかというと怒り顔だもんですから、初めて会う人に攻撃されるんですよ、よく。
あ、攻撃されるんですか、
うん、で、常連の人たちっていうのは集団で僕のことを攻撃するので。
なるほど。
仲良くなれないんですよね。
あ、
うん、集団で。
最初は近づいてこないとかじゃなくて、
うん、
攻撃されるんですね。
そうですね、寄ってたかって。
あ、はい、なるほど。
僕は笑いの沸点が高いもんですから。
なかなか笑わない。
なかなか、こう、笑いの中に入っていけなくて、
うん、
でも一生懸命、こう、場に合わせて笑おうとするんですけど、大抵、ふんって鼻で笑うような発音になってしまって、
はい、
そう、すかさずその常連さんたちが、あ、鼻で笑われちゃったよ、とか言って言われて、そこでもう、終わっちゃうんですね。
うん、意外に繊細なんですね。
あ、僕すごく繊細な男なんで。
なるほど。
なるほど。まあ気持ちはすごくわかりますね。
その小さい時からいろいろ傷ついて生きてきましたから。はい。
で、そういう意味では、あれですか、このカフェでも、
はい。
幾度となくやっぱ傷つけられたりしてるんですか？
まあ、特に徳松さんには、たくさん傷つけられて、いますね。
まあ、それでも、はい、まあ、こうやってね、うん、もう、かれこれ、5年近く、
はい、
もう常連で通ってくれてますから、はい、まあありがたい存在ですよね。なるほど。まあ確かに常連が嫌だっていう人は結構いるかもしれないですね。
そうですね。
けどね、僕はね、心の底では誰もがいつもの、あのフレーズに絶対憧れてるはずなんですよ。
あ、私憧れないかもしれないです。
いきなり。いやいやいや、いつものには絶対誰しも憧れがあるはずだと僕は。まあね、
マスターいつものみたいな。
マスターいつものって一回は言ってみたいセリフだと思うんですよね。だそういう意味で言うと、安倍さん、安倍さん、安倍さん、どうぞ。このカフェ、なんであとカフェにおいてのミスターいつもの、でおなじみの安倍さんにちょっとね、インタビューしてみたいと思いますけれど。安倍さんです。
安倍です。
安倍さん、こんばんは。
どうもどうもどうも。お久しぶりです。はじめましてかな。
安倍さんは、この店に来ると、いつものしか言わないですね。
おー。
いつもの。いつも安倍さん、注文するときなんて言いますっけ？
いつもの。
いつ
も、うん、通ります。
そう。いつものが通ります、
ね。通ります。で、そのいつものってのは何なんですか？
と、よくわかんない。
よくわかんないけど、出てくるんだ。
だから結局、なんか安倍さんとなんか最終的に、いつもの、何でしたっけっていう話になるから、ジンジャーエールっつって、いつもあのジンジャーエールを出してます。はい、
結局それでまあ、いつものが
繋がってるんです、ね。そう、だから結局安倍さん注文するとき、いつものジンジャーエールっつってるんで、はい。まあ、どっちかって言ったら、いつもの部分いらないみたいな。結局ジンジャーエールつっちゃってるんだね。ちなみにじゃあこれね、ちょっとなんかさっきあの古太郎さんはミシガン州から今中継つながって、
中継
っていう言い方じゃないですね。しかもこれがあの今の現在のお時間が
7時42分。
なるほどね。だから古太郎さんにとってこれ朝7時40分の状況だと思うと、新鮮。うわーもう、全部嘘みたいな、景色もなんか嘘みたいな。子供たちが
起きてくるので、ガラガラガラって走り回ると思いますんで。
いや、大丈夫ですよ。はい。
ということで、じゃあ、すいません。古太郎さん、ちょっと行きつけのお店のお話。
はい。私ね、実は、こちらではあんまり行きつけのお店ってなくて。
あ、そうなんですか。
日本でですね、もう、この今の状況が始まる前は、2ヶ月に1回はね、出張させていただいていたので、日本の方に。
あ、そうなんですか。
日本でね、行きつけのお店があるんですよ。
へぇー。
そう。そう。2軒と思ったんですけど、1軒はちょっともう、なくなってしまったので、横浜にあったんですけど、ホルモン焼きの店。そこはもう、さっきお話あったように、私が行くと、もういきなり、いつものあれねって言って、こう、
もう何も言わなくても。
そう、私ね、お酒すごく弱かったんですけども、弱いというのを覚えてくれて、私が上司と昔のね、会社の時に行くようになった時に、ホルモン屋のもうおじさんがこう、君は、あれだよね、いつものコーラでいいよねっていうね。それが、上京してきて初めて言われた、いつものっていう言葉があって、あってっていうか、それで僕はもう感動したのを覚えてます、
ね。ああ、やっぱりこう、嬉しいですよね。
そう。そう、ある時にそう、まさか自分が行きつけになってるとは思ってなくて、行った時にやっぱりその、今度出てきた時に、込み上げてくるものがありましたね。上京して初めてこういうお店でね、言っていただいたというね。そう。でも、やっぱりそのお店がちょっとね、まあ、10年ぐらい前からなくなって寂しいなと思っていたら、名古屋でできたんですよ。
名古屋
そう。まだね、そちらまだ行ったことないんですけど、ヤバトンじゃなくてごめんなさい。ヤバ町っていうんですかね。
ヤバ町、はい。
ヤバ町という駅の、そう。ごめんなさい。 ね、よく間違えて、矢場町という駅のそばにある、まあ、ワインをね、私、ワインも弱いんですけど、そのレストランがあって、そこが行きつけになりましたね、今はね。
矢場町といえば、まあ、要は栄ですね。
う
ん、
まあ、そうですね。
そうそう。
うん、栄の名古屋では中心部。
うん、そう。名前言っていいのかな、あのね、僕もという名前のね、ちょっと変わった名前のお店があって、僕もというところでしたね。
僕の。へ
え。そこは、あの、ね、働いてる方も、その、店長さんというか、オーナーの方も非常によくしていただいて、もうね、あの、まあ、友達が行きつけで行ってたんですけども、今はもう、自分のお客様も連れていくぐらいになりましたね。
ああ、そうですか。かっこいいですね、なんか。ワインのお店。
いい
っ
すね、かっこいいっすね。
いえ、ワイン私ほとんど飲めないので、いつも他のものばっかり頼むんですけど。非常になんか、やっぱりこう、名古屋に行って、こう、行きつけの店ができて、なんかね、やっぱり、やっぱあったかい気持ちになりますよね。
なるほど。そして今後、古太郎さんにとって、このなんであの時カフェも、行きつけの店になる。
なるようにね、早く来
ちろん、
それまで
ように
お店がある、ね、あるかどうか、
ね、今僕らから見ると今古太郎さんのリモートの画面と何であの時カフェのリモートの画面がちょうど横に並んでるんですけど、うん、今のところ馴染んでないですね、ちょっと、はい、あの なんか多分このままスライドしたとき、ちゃんと馴染めるかなっていうのはあるんですけど、まあ、この僕らのね、僕らのポッドキャスト聞いてくれてるわけですから、必ず。うん、
この配送感。
はい。話、噛み合うはずですから。はい。
行きたくて、あの、コマーシャルを聞いてますんで、今、あの、長野。もう、コマーシャルで。
あのお店のね、機能し始めた。めちゃくちゃ聞いてくれてるじゃないですか、もう。
すごい。
めちゃくちゃヘビーリスナーじゃないですか、もう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。
ね、だからまあ、これで要するに行きつけの店に、その自分からなりに行くパターンとお店の人が
覚えてくれる、
ね。覚えてくれてるっていう、この二パターンがあるっていうね。
は
い、
そうだね。
古太郎さんの場合は、向こうの方が常連として認めてくれたと。
いつもこれだよね、みたいなね。
嬉しい限りです。
ね、メックさんは覚えてますかって言ったら誰だっけって言われたんです。絶対忘れないはずだけど。
顔で覚えてそうですけどね。
オーダーで覚えてるっていうのも面白い。
メックさんすごい印象がもう今日残っちゃいました
ね。ですよね。顔が映ってなくても覚えちゃいます
ね。
ですよね。
ということで、じゃあここから、
はい、
副部長のね、ゆっこさんもそうです。ですが、はい、マッドパンダさんも参加していただいたので、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごいですね。ちなみにですね、先ほどお話で聞いたんですけど、これまあ場合によってはカットであれなんですけれど、古太郎さんが鹿児島の方の方だと。
あ、そうです、そうです。
ちなみにマッドパンダさんは種子島の。
はい。
今お入りになられて。
あ、姉が島、見えてましたよ。見えてましたよ。いつも実家から。
じゃあ、マッドパンダさんもだいぶ大きい方なんで、目を凝らしたらマッドパンダさんも見えてたかも
しれない。どんだけ、どんだけでかい。
参考以上です
よ。よく見たら見えるぐらいの大きさですけど。
同じ鹿児島ですね。
同じ鹿児島ということ
で、
はい。
あ、嬉しい。
ねえ、なんかそういう楽しさもありますが、じゃあ、ですね、まあ、行きつけの店というテーマでおしゃべりしておりますが、じゃあ、今回、ちょっと初登場の、シュウさんにも、お話を聞きたいなと。
お。
はじめまして。
はじめまして、何を話しましょうか。
行きつけの店ですよ。
聞いてました。
行きつけの店ですよ、はい。
その行きつけの店っていうか、あんまりね、最近は、一箇所できたけど、うん、本当に行きつけと言えるのかどうかなって言い始めて、3ヶ月ぐらいしか経たないんでね。
こうだ、証明的にこうだ。
ちなみにそれはどういったお店なんですか？
外国人がよく来る、というかそういうね、国際交流イベントとかを兼ねたようなカフェなんですよ。
へ
ぇ、いいじゃないですか。
まあただ外国人って言っても、日本人並みに日本語ベラベラに喋るような人間が出てくるわけですね。
ちなみに例えばどんな国の方とかが集まったりするんですか？
まあ僕がこれまで会ったのは韓国、台湾、マカオとか、なんかスペイン語系の南米系の方もちょっと来てたかな。本当にコロナがちょっと収まったぐらいから急に行くことになったんです。行くことになったというか、もともとそこのイベント、ちょっと僕の行動範囲からは離れてるんで、はい、気にはなってたけど、ずっと行ってなかったのが、コロナ騒動で、ズームによる交流会っていうのを始めてくれて、そこでお邪魔してた関係、それで全く無料で参加させてもらってたんで、あまりにもなんかちょっとお手間取らせて、今まで、何もお支払いしてないっていうのはちょっと気になってたんで、ちょっとだけ遠出して、お店に行ったら、まあまあ、なんとなくほぼ毎週行くようになったような感じですかね。
遠隔で触れるようになっていくようになったっていうパターン、
まあまた新しいパターンですよね。
今なんですよね、それって。
あ、そうなんです。でちょっと悲しい事件がありまして、この間の木曜日もあったんですけど、行ったら臨時休業だったんですよ。
あ、
でその臨時休業の理由ってのはどうもその場所がちょっと、皆さんわかるかな、大阪の心斎橋に近いところで、
はい、
コロナの関係でどうも店長さんが決断して、ちょっと、また、実店舗をちょっとしばらくお休みするという決断をされたみたいなんで。
残念ですね。
ちなみに健康づくりと電車賃節約を兼ねて、大阪の梅田というところから、地下鉄の駅にして2駅、3駅ほど、30分ほどかけて歩いていたのに、臨時休業だったんで、ちょっと変更なんですけど、
僕が。に来るやつ。
なるほど、なるほど。まあね。
しかも、家に臨時休業のメールが届いてたんですけど、私がメールをチェックしそびれて、わざわざ店に行ったのに臨時休業だったのは単なる私のメールのチェックの手違いが原因で、お店の方は全然悪くなかった形なんです。
いやいやいや、ね、なんであの時カフェは。
なんであの時カフェもそんな感じですよね。
ね、そうそう、臨時休業するときメールで送信なんてないですからね。
すいません。
だいぶ改善はしましたけど、
最初カフェだと思ってお昼に来たら、夜やってない。
そうです
よ。
カフェなのにね、お昼やってない、朝もやって、名古屋なのに朝もやってない店ですからね。
びっくりしました。
だから結局もう5年もやってるのに、近所の方から、で、いつやってんのって言われてます。いつもクローズなんだけどって言われてね、やってるんですけどね、はい。最近はしてないですけど、昔常連のお客さんを連れてみんなでどっか行ったりしてましたからね。臨時休業で、ね。
臨時休業で。
まあ、
ね、
ついてる。すいません。
まあまあまあ、そういうね、なるほど。けどね、そういう、なんかいろんなパターンがありますね。
そうですね。
常連になるきっかけっていうのが、今回はそのズームのつながりが常連につながったという、新しい。
なるほど。
新しいパターン。
いや、ですからね、もう本当にまさに古太郎さんとか、周さんなんかは、これきっかけで、なんであの時カフェの常連さんに、
そうですね。
なってもらえる可能性があるという。
いやいやいやいや。いや、だからむしろ、周さんなんかは、本当にリスナー歴としては、この中で多分、群を抜いて長いと思うので、まあ、あえて言わせてもらうと、むしろなんで一回も来てないんですかっていうね、はい。シューさん、
人間病院でも取り上げていただくかもしれないけど、中途半端に遠いんですよ、名古屋っていうのは。
行こうと思った、行こうと思ったことあるんですか？
いや、まだ、 なんですが、まだ北海道とか沖縄の方がよく行くような感じですね。
あ、北海道や沖縄の方が行きやすいと逆に。
わかるわかる。
なるほどね。
なるほど。
まあまあまあまあ、けどね、こういう形で参加してくれたのは嬉しいですね。うん、
はい。
はい。じゃあ、ね、ジーヤのスイッチがオフになってるんで、はい。ジーヤ、なんか今、なんか、
え？
何の音ですか？
ちょっと
怖い怖い怖い。
なんか私の順番で。
あ、すごい。そういうね。
なんか鳴ってる。
なんか鳴った。ピンポンみたいのが。
あ、そういう音？
ピンポンの番組じゃないんだけど、ちょっと当たったのよ。
ああ、そう
ね。使ってみたくて、ただ。
もう、すごいですね。もう、ジーヤのもう、プライベート感すごいですよね、もう。もう収録やってるとは思えないぐらいの、もう、なんか、
今、作り物してるもんで、ちょっと。
あ、そうなんですか。なんか今、手元でなんかミニテトリスとかやってないですか。なんか、何やってるんですか、なんか。
ほら、これ見えるかな。
いや、見えないです。
見えるかな。
あ、
なんか作ってる。
あ、
しおり、
しおり、
スナックユッコ。
スナックユッ
コ。スナックユッコ。
需要があれば、ちょっと、
需要があると
思うんだけど。
すごい。
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 そういうことですか。
ね、グッズにしてくださって。
ありがとうございます
。
アイランドキャットも
ありがとうございます。ありがとうございます。
そっちはあんま需要ないと思います。
そうなの。
いや、本当にそういう意味でね、いろんなグッズを作ってくれて、本当ありがたいっていう意味を踏まえた意味で、収録中はやめてもらえますか、
わかりました。
いや、でもね、多分この静岡のジーヤバーヤは、ズームにすごい慣れていて、
うん、
もういろんなところに、もうなんか、ズームにハマってるぐらいな感じで。
ハマってる。
もう、おそらくプロフェッショナルなんじゃない
かな。プロフェッショナル。ズーム飲み会のプロフェッショナル。
今回この話の流れから言ったらね、常連っていう意味では、私だったらまあ、スタバかなっていう気がするんだけど。
なるほど。
そうですね。
でもそれじゃ面白くないし、それに長野って言いたいんだけど、そこまで行ってないからね、常連まで。
いや、まあまあ、いや、まあまあ、常連だと思いますけど、はい。
かなり。
それで今回、ちょっとテーマで、ちょっと上げて、今回テーマ取り上げてもらったんだけど、実はね、常連っていうか、行きつけのお店があって、そこは塩辛屋さんなのね。
塩辛屋さん。
えらくピンポイント。
お店が、いろんなね、普通のこう、まあ、イカの塩辛とか、普通の定番もあるんだけど、ちょっと変わり種、ね、みたいのも結構あって、
うん、
この辺だとね、タコわさびとかね、まあ、タコわさびもめだいぶメジャーになってきてるかな。あと、中華とかね。
中華。
あとは、なんだっけ、あそこの、松前漬けか。まあ、その辺もあるんだけど、ちょっとね、オリジナルで結構自分の、そのお店の人がカスタムじゃないけど、いろいろ組み合わせするの。
へー。
それでなかなか美味しいお店でもうね、お付き合いが15年ぐらいだったかな。
うん、
そう、それで久しぶりにこの間行ったらもうお店がなかったのね。
あれ
あら。なんだろ
う。それが非常にもうね、残念で、
もう
かなり年の人がやってたんだけど、で、元々のそのお店の出会いっていうのは近所にドライブインがあったのね。
はい。
そこのテナントで入ってたのが一番最初なんだけど。
なるほど。
それでバーヤが長野出身なもんで、バーヤが長野出身なもんで、
はい、
お土産を買ってくるのね、いつも大体ゴールデンウィークとか帰るときにね、
うん、
夏休みとかも。
はい。
で、それのときによく買いに行って、まあある程度、親類とか友達にも買っていくと結構な量買うもんで、そしたら顔なじみになって、いろいろこう、サービスしてくれたりとかしたのね、すごい。で、うちの家族も連れて行ったりとか、うちの親とか、まあ、友達とかも連れて行って、すごい仲良くしてたんだけど、ある日ぱったりね、お店がなくなってたの、そのお店も。その時のね。
うん、
それはそのドライブインがなくなっちゃって、
うんうん、
それからね、疎遠になっちゃったのよ。3年ぐらいかな。全然もう店もなくなっちゃってるから、どこ行ったのもわかんなくて。そしたらある日ばったり、私が毎月こう、定期的に行ってる病院があって、そこでばったり会ったの。
おう。
で、そこでまた再会して、話をしたら、他の場所でお店をやってるよってことで、またそこからお付き合いが始まって。
へー。偶然
が。なかなかね、すごい馴染みの、うん、店ですごい良かったんだけどね。うん。それで今回ちょっとテーマに、馴染み、皆さんの馴染みの店ってどんなのがあるのかなと思って、ちょっとテーマに、どうですかっていう話をしたんだけど。
なるほど。
で、そのお店は、その、遠くなっちゃったんですか？
うん、もうなくなっちゃった。もうやめちゃったっていう話を聞いて、そこのお店は、やっぱりテナントで入ってて、他のお店にそのお店のことを聞いたら、もうね、4月に辞めちゃったんだよって話をして、
そう。
どっかでやってるっていうのももうないみたいで。
残念ですね、それ
は。そう。で、まあ、いろいろ話を聞いたら、実は去年、こちらでも台風が、まあ、全国的にも結構被害出た時あったじゃないですか。
はい。はいはいはい。
それの時にね、狩野川って大きい川が流れてるんだけど、はい、そこから、氾濫しちゃって、そのお店もね、こう、冠水しちゃったのね。
それじゃ
あ。それでもね、一応、建物自体は残ってたもんで、みんなで復旧して、なんとかお店は再開したんだけど、まあ今回のコロナの影響でやっぱ観光客が減っちゃってるもんで、そこでやっぱりもう無理だったみたいね。
もう心折れちゃったみたいな。
ねえ、まあそれもまあある程度もう年々もいっぱいいっぱい行ってたから、まあ潮時だったのかもしれないけどね、実際のところは。
残念ですね。
そんな話です。
ね、
でちなみにね、私ね、馴染みの店ってもうあっちこっちにもいろいろあるんだけど、着物屋さんとか、マグロのお刺身屋さんとか、もうやっぱ何十年の付き合いなの。だから、例えばこっちに遊びに来るとそういうお店に連れてくのね、私はわざと。お金を落としてもらうという意味じゃないんだけど、ちょっとこういうお店があってとか、お土産大体買いたいっていう人は結構いるもんで、まあ、バーターじゃないんだけど、ね、連れてきてとか、そうするとまたね、そういうお付き合いで。以上です。
いいです。
なるほど。
いいですね。
あ、はい。
ありがとうございます。
ちなみに、そんだけ、こう、常連のお店があると、
うん。
やっぱ、いつものみたいなセリフは、やっぱ、言ったことあるんですか？
いつもの。いつもの、どうしますとは言われるね、要はね。
まあ、それ誰でも言われますよね、それ。それどうし、いや、それ、ご注文はみたいなことですか？それ誰でも言われますよ。いや、そうじゃなくて、その、いつものでいいですかとか、そういうことは。
あ、それは言われるよ。
ああ、なるほどね。
それで逆に違うもん買うと、あ、いつものはいいのとは言われる。
ああ、それはもうじゃあ常連で間違いないですね。なるほど。ということで。
だから、いつものものを買わないと、くれたりする。
どうしてももうすごいですね。もういつものだからね。そうそうそう。
うん、そうそうそうそう。
だからその、やっぱりいつものの難しいとこは、一回違うの挟んじゃうと、うん、お店の人ももういつものか分かんなくなっちゃうから、
そうそうそう。
もうそれで分かんなくなっちゃって、もうくれちゃったりするんですよ。もう多分、自分の中で、ちゃんといつもにしとかないとっていう。
なるほど。
なるほど。
徳橋さんだったら何くれるの？いつものっつったら。
はい。
そうっすね。
あ、
うん、徳橋さんだったら俺がいつものっつったら何くれる
の？僕の場合は、ジーヤに、あ、いつものくださいっていう、僕が。
あ、そうなの？
はい、僕の方から、ねだっちゃうパターンになりますけど。
ねだってもあげるもんねえな。
ジーヤめちゃくちゃくれるじゃないですか、いつも。めちゃくちゃくれるじゃないですか。
需要がある。
いやいやいやいや、すいません。もうね、ライフガードですよ、ライフガードね。
ライフガードね、ライフガードね。ライフガードさ、こっちも安いんだよ。35円だよ。35円。一本。
35円。やめてください、ね。やめてください。うちで出してる、うちで出してるメニュー35円で売ってるみたいなのやめてくださいな。
ひとしさん、カットしといて。
残し
ちなみにそれどこですか？ちょっと後で。
後で教えます、
ね。ということで、はい。じゃあ、まあ、ゆっこさんにも、ね、行きつけのお店聞いてみたいですね。
う
ん、
お
まあ、むしろ、スナックゆっこやってますから、行きつけになる側なんですけどね。
違う違う違う。
あります？
私、馴染みの店って言うと、まあ、ここなんですけど、 他にもいくつかレターカフェ、お手紙を書くカフェとかあるんですけど、ちょっと面白いエピソードがないので、ここのことをちょっと手短に言うと、私この今日のリモートを昨日と間違えて、昨日ひょっこり来ちゃったんですよ。
来ちゃった。はいはい
はい、で、あ、間違えたと思って、で、誰もいなかったんです。本当に今日賑やかですけど、お一人しかいなくて、で、散々悪態、日頃のストレスが溜まってるので、散々悪態マスターについて帰ったっていう、ストレス発散できる場所。
いやいや、なんだろう。サンドバッグみたいになってます
ね。そうそうそう。
まあでも重要ですよ。
はい、馴染みって言うとね。
そう。だから今日がリモート収録だと思って昨日来て、そうそう、ああ、間違えたっつって、帰ろうとしたんで、ちょっとあんま店に間違えてきたとかないから、つってね。別に帰ってもいいんですけど、っていう話してね。うん。
で、まあ、いろいろ、馴染みの店って美味しいとか、サービスがいいとか、その古太郎さんみたいに覚えててくださるとか、いろいろあるんですけど、まあ、ここは、私のストレス発散の場です
。いやいや、
い
や、
馴染み。
ね、
皆さん受け入れてくださるんで。
まあ、ちなみに僕はもう、あざだらけですけどね、
もう。はいはい。心に。以上です。
なるほど。いや、本当にね、コンパクトにね、はい、うん、ということで、じゃあ最後になりますかね、はい、なんかちょっとモクレンさんがなんかちょっと体斜めになってるのがごめんなさい、ちょっと面白かったんです、すいません、なんか斜めに体斜めで顔こっち向いてるのがちょっと面白かったんです、すいません、全部ポッドキャストそうそう全部ポッドキャスト伝わらない面白さですけれど、じゃあ最後はマッドパンダさん、
はい、
はい、
ごめんです、
え、マッドパンダさんの行きつけのお店の話、はい、
ですね、千代田には何軒かあるんですけど、ちょっとあえて鹿児島の店を、
あ、いいですね、あ、古太郎さんも喜んで、うん、はい、
鹿児島で行くと、まあ、今年で終わるんですけど、鹿児島中央駅前に鹿児島屋台村っていうのがあって、鹿児島中の食材と料理と焼酎とお酒が揃う。
はあ、行ってみたい。
いいとこがあったんです。うん、今年の12月31日までです。
あ、
その場所に関しては。で、そこは、まあ、鹿児島にタヌミズっていう場所があって、そこの料理、お魚とか使うお店があるお店のタヌミズっていうちょっと一つの区画があって、そこの店長さんが、帰るたんびに、お帰りなさいって言ってくれて。
ああ、いいですね、お帰りなさい。
年に1回しかかんないんですけど。はい。あ、お帰りなさいって言ってくれて、今、いや、
今、なんか、ジーヤ、なんか嫌なこと言いましたね。なんか、みんなに言ってるとか言いました。はい、なんか、ちょっと今。
聞こえました。
聞こえましたよ。はい。
聞こえました。
今、そこからいなくなって、もう一個、天文館の方に、天文館って繁華街なんですけど、読み屋街が。そこに引っ越して、そこに天文館横丁っていう、またそこも鹿児島の食材が揃うお店とがあるんですけど、そこで今やってて、今そこの常連を年1ですけど、やってますね。
なるほどね。
はい。で、帰るたびに会って話して、いろいろしながら。で、今年年末帰って、屋台村の方、ちょっと最後の方をちょっと、見送りたいなと思いながら、今年今年末帰る予定にしてます。で、まあ、もう一個ラーメン屋で行くと、黒岩ラーメンっていうラーメン屋さんがありまして。
黒岩ラーメン。
鹿児島に。
はい。
黒岩ラーメン。美味しいとこなんですけど、大丈夫かなっていう心配するとこは結構皆さん、お高齢の方で。
はあ、
お店の人が。はい。で、皆さんもほぼ後期高齢者の方で、やってたんで、あそこ大丈夫かなっていう心配を今、コロナ禍の中で皆さんの健康とかその、もろもろ心配しながら、今心配してるんですけど、一応2軒あるのかな、鹿児島市内に。で、天文館の方に1軒あるとこは皆さんも、なんだったら80オーバーぐらいの方が、ラーメン作ってるところで。
すごい。
はい。
やっぱ鹿児島の方は80オーバーでも、ガンガン飲まれるんですか？
ああ、基本的に飲まない人いませんね。
そんなことない。
古太郎さん。
そんなことない。古太郎さん飲まないってつけたから。
飲まない。
めちゃくちゃド偏見出たじゃないですか、今。
すいませんって言われて。そんなことないです。
飲まないとコミュニケーションが取れない。
いやいやいや、コミュニケーション取れてるから、別にね、飲まなくても。飲まない人いないって言い切りましたけどね。
まあ、イメージとしてね。イメージとしては強いっていうのはありますよね。
そうですね。確かにそういう意味では、古太郎さんね、鹿児島で飲めないっていうのはちょっと。
いいんです、いいんですよ。
いいんですよ。
でも食べますから、私は。
と、
うん、
いうことで、はい、いや、本当に。これね、いつも、やっぱこう、はい、このオンライン部活で思うのは、うん、その、例えば祭りっていうテーマになったり、行きつけのお店っていうものになったりした時に、はい、勝手にイメージする祭りだったり、うん、行きつけのお店っていうイメージ像があるんですけれど、うんうん、皆さんの話聞くと、まさに木蓮さんの最初のパソコンショップとか、はい、なんか自分の中で、うん、その行きつけとイコールじゃない、
確かに、
なんか、うん、確かにそこも行きつけだなって思う発見があるのは面白いですね。
面白い、面白い。
ねえ、まあ、面白いって言った瞬間に今、安倍さんが思いっきりあくびしましたけど、はい。ね、まあまあ、これもね、全部リモートの中でしか伝わらないあれなんで、音では伝わらないですけれど。ということで、じゃあ。はい、
第1回は。
じゃあね、結構な、また時間になってしまいましたね、これね。
もう一本いけますかね、これ。
いけますかね。はい、じゃあ。
ちょっと時間がね、時間なので、はい、無理になさらず、まあ、特に古太郎さんなんか今からもう、まさに一日が始まる時間帯ですから。
もう、家族が動き始めました、
ね。そうですね。
動き始めました。
わかりました、はい。じゃあ、ということで、じゃあ、第、最初の回を、うん、は終わりにしましょう。
はい。はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
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 変なカフェとかやらずに、まっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方からちょっとポッドキャストに出てみたいという方までどなた様も大歓迎です。皆様の入部をお待ちしております。
また部ではお便りも募集しています。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。LINE@ の ID は @bu_v7950e です。ツイッターのダイレクトメッセージもしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグ長野部をつけてつぶやいてください。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングはソラシノさんで、なんであの時放送部テーマソング聞かせてです。それではまた次回、さようなら。